皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けて考えて発信しようという番組です。本日のゲストは一般財団法人アジア南洋協会の評議員の松本浩二先生です。
こんばんは。よろしく
お願いします。
はい。
寒いですね先生。
あ、寒いですね。
こんな寒い時の、はい、京都の魅力っていうのは、はい、僕は銭湯やと思うんですね。
そうですか。
京都ってやっぱり水がすごくいいんで、いい銭湯があると思いますね。
あ、たくさんありますね。最近はあの外国の人もたくさん来られてるんで、
そうですね、
あのよほどいいんだと思います。
よほどいいですね。
はい。
430円ですかね。
そうですね。
で、あの先生、僕も銭湯行く方なんですけども、
はい、
先生がお好きな銭湯ってどこですか。
やっぱりあのサウナと電気風呂はもう絶対欲しいですね。
電気風呂ってね怖くてね、はい、あの心臓になんか悪そうでしょ。
あの心臓によくはないとは思うんですが、うん、あのやっぱり東洋医学的にね、体の全身機能に関しては非常にいいのじゃないかと思います。
裸になって、ね、うん、風呂入って、うん、電気が来てね、
はい、
ビクビクする、どんな気持ちなんですか、あれは。
いや、あれはやっぱりですね、アメリカの死刑の中の電気椅子をね、うん、連想するからだと思います。これはボルトで言えば10ボルト程度ですしね、
うん、
アンペアで言えばさ、1アンペア流したら大変ですけれども、うん、もう0コンマ000というような、電流ですから、もういわゆる静電気。
それは筋肉をほぐすという意味でいいんですか。
いや、筋肉を痙攣させるわけですよね。はい。だから痩せるとかいうのでね、お腹にあの、うん、ベルトのようなものを巻いて、そして電気刺激を与えて、
うん、
サッカー選手なんかがお腹巻いてやったらこう、
そう、そんな感じ、うん、僕が知る限りでは電気風呂に入ってるのは年取ってる人ばっかりで、
う
ん、
そうですね、
若い人入ってないですね。
はい。私の知る限り、一人
、
うん、いました。で、聞いたらやっぱ腰が痛くて、お医者さんに勧められたと言ってました。
最初の一歩で怖いですね、入んの。慣れたら大丈夫ですけど、最初、
電気風呂入るのに、
相当。
はい。九州からね、同窓会で来た人に、電気風呂って言ったらね、
うん、
もうそれやめとけと。
心臓麻痺起こすそうでね。
なんか、そう言われましたね。
うん、まあ僕は、銭湯が好きで、特に鴨湯というのが、近所にありまして、
うんうん、
それはスチームサウナ
で、スチームサウナね、
で、すぐ横にものすごく冷たい水が出る。氷が出てくるんですね。
氷がね、
はいはい。で、その水を桶に入れて、バーッとその、まあ、要するにスチームサウナに巻けばいい、
うん、
最初はちょっと冷たくなるんですけども、時間が来ればその蒸気でわーっとこう水を入れるほど熱くなるんですね。それがね、やっぱりスチームサウナの方が僕体にいいかなと思うのは、肌のためにいいというか、息してもね、息したら熱いのがこう胃までこう入ってくる感じにするんです。それが絶対いいと思うんですけどね。
はい、その通りだと思います。特に冬はですね、やっぱりスチームでやらないと、乾燥した状態で呼吸すると、やっぱりこの喉とかね、肺とかに関してはあまり良くないんじゃないでしょうか。
風邪とかになる原因というのは乾燥するからだ、
そうですね。そうです、
うん、
私の保育園も湿度は十分気をつけて、そして湿度、要するにウイルスはね、
うんうん、
もう蒸気で死ぬわけですね。蒸気に吸着されたらそれで死ぬわけです、うん、空気中のはね、
うん、
ですからそれやってますのでね、インフルエンザが、うん、どんなに流行ってもね、もう私の保育園では、まあ、まだちゃんと、うん、ちゃんとじゃない、出てません、はい、
ちょうど今インフルエンザがこれから流行ろうと、
はいはい、
猛威を振るおうとする時だと思いますけども、
はい、
僕最近っていうか去年買ったのがこういう、なんかこう首にかけるカードみたいなところにこうマスクみたいなね、そこに菌を予防するというのが入ってて、数ヶ月持つんですけども、それをこうつけてたら、
はい、
こう菌をね、
はい、
まあ、シャットアウトするっていうか、それがねすごい、ここにカードのようなの入って、そこになんかそれを予防するの入ってるだけですけども、
はい、
もっとね今すごく IoT の時代が来てて、インフルエンザの注射を打つよりか、
はい、
もっとこう自然な形でね、
うん、
そういうものがね、多分どっか肌に塗るだけで予防できるとかね、
うん、
企業、そういうのは絶対ね、イノベーション出てくると思うんですけど、
そうですね、あのプラズマクラスターとかね、あのばい菌に関してのさまざまなね、あの予防と同時に、まあ、雑菌、まあ、ここにもありますよね、あのイオン系統のね、でこういう形で、あの予防は完璧にいけると思うんですよね、でもそれをあんまり使いすぎると、今度抵抗、免疫抵抗の問題があるんでね。無菌社会になると、それはそれであの病気はしない、寿命は伸びてもね、
けどね、満員電車に乗ったら、そこにマスクして、咳する人がいたら、僕はものすごく神経質で、もう絶対もう逃げるって、
そうですね、
結構ね、僕、そうなんで、うつる方なんで、もう本当にね、もうなんかね、予防っていう、注射打つよりか、薬飲むよりか、なんかドリンク飲むよりか、なんかこう、こんだけ今、イノベーションの発達した時代なんで、なんかね、次の例えばスマートフォンが、登場することによって携帯も大きく変わったと、だから今医学の分野でもね、満員電車に乗った時に何かするだけで予防できるというのがね、おそらく誰か発明すると思うんですけどね、
そうですね、まあなんていうんですか、カプセルのようなものね、本当は宇宙飛行士みたいなものを首から かぶればね完璧やと思うんですけどね、とにかく目だろうが鼻だろうが口だろうが、そういう開口部はもうね、やっぱりもうウイルスはね、避けきれないから、で鼻で息しないわけにいかないし、目はつぶったままというわけいかんし、ということでやはりできるんじゃないでしょうか。はい、
で車でも自動運転で絶対衝突しないという、ね、昔 の宇宙家族ロビンソンとか
あ、ね、ありましたね、
パッと止まるでしょ、
はい、そうです、でかぶってたでしょ、ちゃんと、
だから僕は、ね、未来のそういう、最近なら予防防止する何かというのはね、かぶってるけど見えないように、こうなんてそこでプロテクトされてるような
そうですね、
なんか出てきそうな気がするんですけどね、
はい、間違いなくできると思います、まあ、今医学ではですね、まあ、前から言われたといえばそこなんですけど、予防医学ですよね。
そうですね。
それから、まあ、入り口出口じゃないですけど、予防医学と終末ケアですね。もうこの二つですね。もう中野先生がいつも言われてるようにね、100歳時代に入ったら、本当にどうやってね、50以後を過ごすか、いや、60以後を過ごすか、ね。で、70以後と、それから働く年齢の20以後とかね、ほぼ同じ比重になると思うんですよね、
本当にね、宇津木宏之さんの最近本で、出たばっかりの本を読んだんですけれども、今会社の寿命は短くなってると、
はい、
しかし働く年数は増えていってると、
そうですね、
ということでね、今まで人生50年と言われたのが今100年になると、これは天国か地獄か分からないと、下手すれば地獄かもしれない
と、ね、そうですよね、
まあ、そういう一種で言われてるんですけれども、そしたら要するに今を精一杯生きるという考え方が大事 で、
はい、
で若い人間やったらこう未来を希望あふれる未来、
75
歳ぐらいになればね、過去を振り返ってね、昔はああいう時代だったということも一つのね、生きる道っていう ね、
なるほどね、
そう思いません、ね、先生、昔良かったことを思い出しながら、
そうなんですよ、
お酒を飲むとかね、
はい、やっぱり最後まあ、インドで移住期とかね、過重期とかずかあって、最後はやっぱり週末に関してはね、もうちゃんと旅に出ると。
そうそうそう。
ね、そうしてガンジスのほとりに行って死ぬと。だからそういう点がね、なんか日本にもあったと思うんですけど、そういう歴史的な文化はね、やらないと、もう間もなくインドは中国抜くと思うんですよね、そしたら今度は
人口が
、そしたら今度は大量死でしょう、中国は大量死や言ってますけど、中国を抜くのはインドで、あと 10年かな、とにかくそうしたらね、日本も2025年問題っていうのがありますけれども、同じくね、いわゆる、まあ、戦後のね、もう時代の段階の世代が死んでいく時ですけどね、まあ、これはやっぱりそのいわゆる安楽死じゃなくて尊厳死というんですかね、本当に年寄りがね、
いや、そうなんですね、本当に困ってしまうのはみんな長生き、はい、100歳ぐらいまで生きると、
はいはい、
そうするとその子供を、まあ、が例えば70になっても、親の面倒をね、何十年見なあかんと、
はい、
その面倒を見ることによってその人が本来、満足すべき生活を犠牲にしてやって、
そうそ
う、でまたその次の子供がね、
そうです、
孫次がそうなるといったらものすごくネガティブになるんで、
ある
年齢来たら、その なんていうんですかね、最後はもう体が不自由になって、はい、それ以上延命治療せずに、うん、あとはこう想像なりでね、うんうん、生きるみたいな ね、
そうですね、
自分のこう過去をのっそり振り返りながら想像して生きるっていうのも楽しい方かなと思うんですけどね、うんうん、は
い、それが一番楽しいと言ってる人がいるんですよ、うん、で出始めましたしね、うん、私もその手の本を読んだらね、うん、もう本当に思い出に生きるっていうのがね、もうつまらんように言うけれども、うん、思い出に生きるためにはやっぱり思い出というかな、そういう中身をね、うん、しっかりと生きなければいけないし、これはもうね、それこそが極楽でありね、天国ではないかと、うん、なんか動き回らなければ、
先生もう70、はい、何歳
？3です。
73ですか、はい、残り25年間、まだあるとすると、
うん、いや、それはこういう話はですね、我が身に振り返ると大変なんですが、うんうんうん、私はできるだけね、お金を使おうと思ってます。
そうですね、働いてはるし、まだね。
いや、自分のため、ために使うとね、面白くないです、うんうん。でも人のために使うと面白いんですよ。
うん、
で、これ日本1800兆でしたっけ、もう個人資産がね、うん、もう生命保険からなんか入れて、そんだけあって、うん、で、こんだけデフレが使って、国内消費がね、流行らないというのは、うん、まあ、その若い人が、物欲が少なくなったとか、
うん、
若い人に聞いても、
うん、
80の年寄りに聞いても、老後に備えるために貯金するとかね、
うんうん、
これがやっぱりもう経済をね。
老後はいつかわからないですからね、昔、うん、だったら老後って言ったら、はい、だいたい80何部でね、
はい、
その終わりと思ったら、それどんどん伸びてきたら、
そうですね、
どんどん貯蓄するしか道はないですね、
うんうん、だからここでなんとか生きるという方法と、やっぱり楽しく死ぬっていうかな、なんかそういう楽しみをね、うん、持って、うん、死んでいけるという、
はい、まあ、最初僕は京都の良さっていうのは銭湯にあるっていうことを言いましたけども、うん、
はいはいはい、
僕は老後はそんなお金なかっても、うん、銭湯巡りしながらね、430円で、夜はもうそれだけで、あとは水飲んでみんなとこう楽しくコミュニティの中で、ね、うん、生きていく、はい、それもね、楽しい課題だと思うんですけどね。
そうですね、うんうん、まあ、僕、私はネパールで本当に死を待つ家とか見てきましたけどね、陰惨さが全くないです。で、ガンジス川にもね、パシュパテナートっていう、ネパールのところにもね、もう本当、子供がね、人が焼かれるところで泳いでるんですよ。で、その子供は別にそれ気持ち悪いとか言わないし、うん、その家族の人がね、こうそう、うん、見てるわけでしょ、うん、全然そのなんていうかな、日本のようなお葬式とかね、うん、それから日本のお葬式だったか生きる葬式とかね、
うん、
わけのわからんこと言ってね、その死を遠ざけて、うん、死を覆い隠してね、うん、意識の外に出そうとするんですけど、
うん、
これがかえってね、うん、子供たちを死から遠ざけることで、
うん、
生きる希望が帰ってなくなると思います、うん、死ぬと分かれば本当にね、うん、真剣に楽しむと思うんですけど、
まあ、そうですね、はい、スティーブ・ジョブの人間の最大の発明は死であるという、死があるからその日を生きるみたいな、ね、
まあ、すごいねそれは、
まあ、そういうもしそれがなければ、まあ、終わりは、まあ、始めっていう、はい、まあ、生き返るというね、そういう、
そうです、本当無視無臭
感か分からないですけど、うん、
はい、
まあ、だけどそういうこともあるけど、僕は日々楽しく、ね、お金がなかったも銭湯巡りしてね、
はい、
サウナに入って、ね、
もう私もね、中野先生のおかげでね、うん、
はい、
楽しく、
はい、ということは先生今日はお忙しいところライブの放送に来ていただきまして、
そうですか、もう時間ですか、
松本浩二先生でした、どうもありがとうございました、
どうもありがとうございました。